エレミア書の37章ですね。エレミア書の37章です。ついにエルサレム陥落に至るまでのね、ところを見ていきたいと思います。今までね、このエレミア書っていうのは時系列に並んでなくて、この行ったり来たりするんですね。ある時にはゼデキア行ったり、ある時はエホヤキムに戻ったりですね、していますけれども、この37、38、39はもう順番を追ってます。時間の順番を追ってて、そしてついにこのエルサレムが陥落するというところまでを見ていきますけれども、ゼデキアがこの神の言葉に対して応答しなかったという問題ですね。でこれを見ていくことになります。ヨシアの子ゼデキアはエホヤキムの子エコヌヤに代わって王となった。このエコヌヤというのはエホヤキンのことですが、でバビロンの王ネムカデレザルが彼をユダの国の王にしたのである。彼もその家来たちも一般の民衆も預言者エレミアによって語られた主の言葉に聞き従わなかったと。もうこれだけでもう、まとめになっていますですね。39章までのまとめだし、実はこの一般の民衆もって書いてますけれども、陥落後に残ったわずかなユダヤ人の人たちもやはり残っていたにもかかわらず、神の言うことに聞き従わないでエジプトに逃げていったという話が延々と続くんですね。それは次回学びます。44章まであるんですけれども、だから神の言葉に聞き従わなかったということが人間にとっての最も悲劇的なことなんですね。いろんな悲劇、災いというものを私たちは聞きますけれども、最も悲劇なのはここで神様が言われている神の言葉に聞き従わない、神を知らないということ。これが一番悲しいことです。で3節です。ゼデキア王はシャレムヤの子エフカルとマーセヤの子祭司ゼパニアを預言者エレミアのもとに使わしていった。どうか私たちのために私たちの神主に祈ってください。その時エレミアは民のうちに出入りしていて、まだ獄屋に入れられていなかった。パルの軍勢がエジプトから出てきたので、エルサレムを包囲中のカルデア人はその噂を聞いてエルサレムから退去した時であった。獄屋に入れられていなかったって書いてありますね。で32章でいとこのハナムエルの土地をエレミアが買い取った時ですね、覚えてますか、購入証書を使ってですね買い取りましたが、エレミアはその時に監視の庭に監禁されている、その状況でありました。だから今ここで書かれていることは実は32章の前なんですね。まだ監禁されていないわけなんです。でまだこの、バビロンが包囲を始めたんですけれども、エジプトがこの援軍を呼ぶようにね、この南から北に上がってきたんですね。でそれでバビロンがそのエジプトと戦うために包囲を一時解除したわけなんです。ですね。まあ、具体的にね、588年紀元前の、包囲が始まって、でパロホフラという人がエレミアの44章の30節に出てきます。ユダに加勢するために出てきたと。でその時にゼデキアが自分の高官、また祭司を使わしたんですね。で私たちのためにどうか主に祈ってくださいと言っているんです。 これはバビロンから私たちを救うように祈ってくださいということであります。もう解除されたので、何か自分たちがバビロンから救われるのではないかという期待を持ったわけなんです。確かにこういうふうに祈りを、することは大事ですね。義人の祈りは働くと大きな力がありますとあります。ただ大事なのは、祈ってくださいと言っている中で自分の願っていることをそのまま同意してもらうという動機でですね、祈りを頼むと。例えばあの人と結婚できるようにどうか祈ってくださいと言ったら、その人と結婚したいわけじゃないですか。まあ、それもね、ある意味でいいかもしれないけども、もっと根本的なところで神の御心がなるように祈ってくださいって言わなければ、結局いや御心じゃないよって言った時に非常に激しく怒ってね、ということが起こるわけでしょ。まあ、そういうこのゼデキアがこういう自分の願いを同意してほしいという、動機が十分にあったと思うんですね。でヤコブの4章の3節に、願っても受け入れられないのは自分の快楽のために使おうとして悪い動機で願うから。まあ、この快楽っていうとなんかあんまり日本語としては悪い意味ですけれども、かなり悪い意味ですけれども、自分のこのこうしたいって思うものを同意してもらうために、この神様の名を使ってですね、祈りの課題にしてはいけないということですね。では6節見てください。その時預言者エレミアに次のような主の言葉があった。イスラエルの神主はこうおせられる。私に尋ねるためにあなた方を私のもとに使わしたユダの王にこう言え。見よ、あなた方を助けに出てきたパロの軍勢は自分たちの国エジプトへ帰り、カルデア人が引き返してきてこの町を攻め取り、これを火で焼く。主はこうおせられる。あなた方はカルデア人は必ず私たちから去ると言って自ら欺くな。彼らは去ることはないからだ。たとえあなた方があなた方を攻めるカルデアの全軍勢を打ち、その中に重傷を負った兵士たちだけが残ったとしても、彼らがそれぞれその天幕で立ち上がり、そのこの町を火で焼くようになると、まっすぐにエレミアは御心を伝えたんですよ。どんなことがあってもバビロンによって攻められるというんですね。これを強調するために、傷を負った兵士たちだけが残ったとしても立ち上がってこれを火で焼くようになるということなんですね。つまり神の御心というのは何か阻まれるようなもの、類のものではないんだ。必ずそのようになるんだということなんですね。だから神の真理というのは時に心を突き刺すものでありますけれども、人にだからといって期待や偽りの希望を与えてはいけないわけですね。では11節ですね。カルデアの軍勢がパロの軍勢の来るのを聞いてエルサレムから退却したとき、エレミアはベニヤミンの地に行き、民の間で割り当ての地を決めるためにエルサレムから出てきた。彼がベニヤミンの門に来たとき、そこにハナヌヤの子、シャレムヤの子、イルイヤという名の当直の者がいて、あなた方はカルデア人のところへ、あなたはカルデア人のところに落ち延びるのかと言って、預言者エレミアを捕らえた。エレミアは違う。私はカルデア人のところに落ち延びるのではない。と言ったが、イルイヤは聞かず、エレミアを捕らえて、首長たちのところに連れて行った。首長たちはエレミアに向かって激しく怒り、彼を打ち叩き、初期ヨナタンの家にある牢屋に入れた。そこを獄屋にしていたからである。エレミアは丸天井の地下牢に入れられ、長い間そこにいた。包囲が一時解除された時にですね、アナトテの町、この、エルサレムから北に数キロだけ離れているベニヤミンの町ですね。で、祭司の町であって、行ったことあります。私ちょっと遠くから見たことありますけれども、まあ、近いです本当に。で、ベニヤミンの門というのが、つまりベニヤミン族のこの北の方にこの門があってですね、そこを行こうとしたんですね。この割り当ての地を、この割り当て地についてこの購入とか、ほら、もともとしようと思ったんですよね。 それ行こうと思ったら捕まったわけなんです。ですね。そしてうちバビロンに投降しなさいっていうのが、神の御心として神様の言葉としてエレミアは話していたものですから、今ここで、出ていくっていうことはエレミアも投降するのだろうということで、彼らは、捕らえて、そして打ち叩いて、で力を入れました。でここからエレミアの試練が始まります。これまでも迫害を受けましたけれども、このバビロンによってエルサレムが陥落する直前までが一番、エレミアにとって命が危なくなる、一番危うくなる、試練になっていきます。獄中の中身が書いてありますが、神の人であるこの神の働きをする人たちはやっぱ獄中がありますね。パウロも、同じようにして、宣教生活でこの、獄中にいました。このローマで、裁判を受ける前に獄中にいましたし、カイザリアでも獄中でした。かなり狭いところですね。この今遺跡で見つかってますけど、カイザリアのところですね。そしてイエス様ご自身がカヤパ邸で死罪と宣言されてから平手で殴られた後に朝になるまでその穴に入れられていたと。でここでも丸天井の力をというふうにこう書いてありますが、これはですね、基本的に貯水槽なんですね。エルサレムの町にはもう貯水槽が至る所にあります。この遺跡ですけれども、でなぜかというともちろん水が少ないからですね。でその家の中にこの大抵あるんですよ、貯水槽が。で掘るときにはこのたくさん掘るんですけども、なんか不純物とかこう入ってこないように、この穴そのものはですねすごいちっちゃいんですよね。でハシゴかけて中に入ってみると非常に大きな穴になってます。でそういう感じの穴をですね、元その貯水槽に使っていたものを今は牢屋に使っているということで、この穴がですね意外に聖書に多く出てくるんですよ。ヨセフが兄に殺され、兄に殺意を抱かれて、そして穴に入れられたとですね。そして詩篇の中にも私たち午前中にお読みしましたけれども、穴に下ってそして神様に叫び求めていたというのもありますし、あと詩篇の88篇には、私の魂は悩みに満ち、私の命は黄泉に触れていますから、私は穴に下る者と共に数えられ、力のない者のようになっていますと、やはりこの穴のことについて話していて、で今読んで88篇というのはイエス様がカヤパ邸で閉じ込められていたのを予言していたのではないかとも言われているわけなんですね。イスラエル旅行行くと慶明教会がありますけれども、そこのカヤパ邸の遺跡の下のところにこの詩篇の88篇が掲載されてますね。ですから今この本当にこの絶望的な、穴に落ちてしまった、もうこの希望が見えないという、そういう中における苦しみをエレミアが通ったんですね。そして17節です。ゼデキア王は人をやって彼を召し寄せた。王は自分の家で密かに彼に尋ねていった。主から御言葉があったか。エレミアはありましたと言った。そしてあなたはバビロンの王の手に渡されますと言った。ゼデキアがですねエレミアを出してきました。御言葉があったかと。で多くは語らないんですね。ただありました、あなたはバビロンの王の手に渡されますと。だって何度も言ってるのに言うこと聞いてないんですから、何度も言ってても聞かないんだったらば、あんまり長く話しても意味がないわけなんですよね。あと疑わしいのは、なんで今ここでゼデキアがねこの牢屋から出したかって言ったら、おそらくは解除が解けたのがまた戻ってね、バビロンの兵士たちがまたエルサレムに戻ってきた可能性が大ですね。それでまたなんかこの御言葉はないかって、結局自分がね 捨てられないんですよ、自分が願っていること。バビロンから救われたいという期待ですよね。でも神様の御心そうじゃないって言ってるんだけど、やっぱりそういうふうに言ってるんですよ、期待してるんですよ。投稿しなさいって言ってるのに、ね、そしたら生きられるよ、幸せを、幸いを得ることができるよって言ってるにもかかわらず、でもやっぱりバビロンから、それがあったと思うんです。そして何度も何度もこうやって言ってるのに聞かれないから、言う言葉も少なくなってきます。覚えてますか？イエス様が同じでした。何度も言っても信じないんですね。で、こういう場面がありました。ヨハネの10章の、ね、ところに24節に、ユダヤ人たちはイエスを取り囲んで、あなたはいつまでも私に気をもませるのですか、もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってください。イエスは彼らに言われた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。何度も言ってて、もう何度も話しましたって。それでヘロデアンティパスの前に出た時には、この呼ばれてですね、これイエスも十字架につけ、まずピラトの方に行って、そしてヘロデの方に送られて、話しました。一言も話さないんです。そしてピラトの前でも多くは語りませんでした。もう口がかなり重くなっている。それはなぜかって言ったら、もう神の言葉を何度も聞いているのに心を閉ざしている。言うことを聞いていない。だったら言うこと少なくなってきますよね。少なくなってきます。では18節です。エレミアはゼデキアに言った。あなたやあなたの家来たちはこの民に私が何の罪を犯したというので私を獄屋に入れたのですか。あなた方にバビロンの王はあなた方とこの国を攻めに来ないと言って予言した。あなた方の預言者たちはどこにいますか。今王様、どうぞ聞いてください。どうぞ私の願いを見舞いに叶えて、私を初期ヨナタンの家へ帰らせないでください。そうすれば私はあそこで死ぬことはないでしょう。そこでゼデキア王は命じて、エレミアを監視の庭に入れさせ、町からすべてのパンが絶えるまでパン屋街から毎日パン1個を彼に与えさせた。こうしてエレミアは監視の庭にとどまっていたと。まず2つのことを訴え、まずというか2つのことを訴えていて、まず何も罪に値することをやっていないと。でもう一つがですね、偽預言者の話をしてるんですよ、ね、今いないじゃないですかって。バビロンを攻めに来ないと言って予言したあの預言者たち、どこにいるんですか。いないじゃないですかって。覚えてます？28章でハナネアという預言者がね、2年のうちにバビロンの王の首輝を打ち砕くって言ったんですよね。まあハナネアの場合は裁かれて、その年のうちに彼は撃たれて死にましたけれども、他にも多くのそういうふうに言っている預言者がいたんですよ。そして今攻めてきている時には王のもとにはいないんですよ。無責任ですね。偽預言者というのは、いいですか、自分の語っている幸いな計画については、そうならなかったらその場にいなくなるか無視するんですよ。いいこと言ってるんですけれども実がないんですね。箴言にね、17章17節に、友はどんな時にも愛するものだ、兄弟は苦しみを分かち合うために生まれるとあります。他にも箴言にはこの密かに愛するよりもあからさまに責めるのが勝るっていうのも書いてありますね。エレミアがそうでした。エレミアは最後の最後まで一緒にいたんです。この実に次回学びますけれども、エルサレムが陥落した後もバビロンに行ってもいいよと言われても彼は行かなかったんです。ですね。で、実際にその予言をした人は、その偽の予言をした人とはいなくなると。だから私たちね、友をね、選ぶ必要があります。騙されてはいけない。自分に心地いいことを言ってくれるだけは友じゃないですよ。で、自分の願うことじゃないことを言う人は、あ、もうこの人ダメだって言ってね、ダメですよ。だからってね、嫌がらせばっかりしてる人は違うとか、そういう話じゃないよ。そういう意味じゃない。そういう意味じゃ、分かりますね、分かりますよね。大事なのは、あれですね、幸いな計画を話していたとしても、 その場限りだっていう人がたくさんいるよということですね。そしてエレミアが訴えた通りのことをしてくれました。このゼデキヤが地下牢の穴から出させて王宮の敷地内にある監視の庭に移して、拘束はされてますが比較的自由のある環境ですね。そしてパン屋街からパン1個のみの支給です。非常に過酷です。腹減りますけれども、バビロンに包囲されていた状況ですので食料は枯渇していました。では38章です。さてマタンの子シェファテヤとパシュフルの子ゲダリヤとシェレムヤの子ユカルとマルキヤの子パシュフルはすべてのためにエレミヤが次のように告げている言葉を聞いた。主はこうおせられる。この町にとどまる者は剣と飢饉と疫病で死ぬが、カルデア人のところに出て行く者は生きる。その命は彼の分取り者として彼のものになり、彼は生きる。主はこうおせられる。この町は必ずバビロンの王の軍勢の手に渡される。彼はこれを攻める。そこで首長たちは王に言った。どうぞあの男を殺してください。彼はこのようにこんな言葉を皆に語り、この町に残っている戦士や民全体の士気をくじいているからです。あの男はこのためのために平安を求めず、かえって災いを求めているからですと。市長たちがエレミヤの言葉を聞いて、今この具体名が出てきましたけれども、もう本当にこのエレミヤ書のこの38章、とか、あとはあとでもこの地下牢とかですね、いや本当に驚くんですけれども、これは歴史的な出来事であったことを明らかに示しているんですね。この具体名で出してるでしょ、作り話じゃないんですよ。でエルサレムにダビデの町という、まあ、実際の町が、あのダビデの元の町に遺跡ね、発掘が盛んに行われていて、もう遺跡の宝庫ですね。で印象が見つかっていて、パシフルの子ゲダリア、シェレムヤの子ユカルという名前が刻まれているのも出てきてるんですよ。ちょっとここに印刷したんですけど、その一つをね、このね、後でね、見てくださいね。すごくないですか、名前、ここの細かいところ出てるんですよね。で前回学んだのはこのラキシュ文書というのがあって、アゼカのところにこうなんかあのそのあとエゼキエの預言者が出てるっていうね、そこもラキシュからこの陶片が見つかったっていうのがあったんですけども、それもね具体的に書いてあったでしょ、このエレミヤ書にね。で今この彼らの怒りに入りますけれども、この、民全体の士気をくじいていると、そして災いを求めているとですね。でもさっきあの午前中お話ししました、これもちろん悪いことですよ。しかしもっと大事なこと、霊的なことのために神はそのような災いをもお持ちになっているんだよということです。するとゼデキヤ王は言った。今神は、彼はあなた方の手の中にある。王はあなた方に逆らっては何もできない。そこで彼らはエレミヤを捕らえ、監視の庭にある王子マルキヤの穴に投げ込んだ。彼らはエレミヤを綱で下ろしたが、穴の中には水がなくて泥があったので、エレミヤは泥の中に沈んだと。いやこれが大変ですよ。でこれが、実は残ってます。やはりこれも1998年にですね、このダビデの王宮があったあたりに、穴が見つかっていくつかあったんですけど、だからまあそれが正確にエレミヤが落ちた穴なのかどうか知らないんですけれども、残って出てきてますが、ゼデキヤのね、今私は、彼はあなたの手の中にあるというのはもちろん嘘ですよ。彼は神から任せられた権力が与えられてるわけでしょ。すべての権力や力は上から与える、権威はね、上から来ているとローマ書の13章の1節に書いてあります。だから彼はすることはできたんです。ところがあなたの手の中にあると、このように言って彼はその力を行使することをしなかった。これにおいて罪があるんですね。似たような人いません？新約聖書ですごい簡単。 ポンテオピラトですよ。この人の血について私には責任がない、自分たちで始末するがよいって言ったんです。これね、とんでもない話なんですよ。だってね、ピラトがやったことは冤罪でしょ。冤罪を分かって、もう目の前でこれを宣言して相手に引き渡しちゃったんです。ローマ法というものがあり、秩序があるわけでしょ。法に反したことをやってて、今無政府状態って、そこまでいかないけども混乱状態に起こっているときに放棄してしまったんですよ、彼は。イエス様がピラトに言いました、ね、彼らの方はもっと悪い、罪があるのですってね、もっとひどい罪があるってイエス様言われましたけど、ということはもっとひどいって言ってることは、ピラトにも罪があるんだよね。で、ここは泥になっている、下が泥になっているということですけれども、もしかしたらこれは飢饉のた、飢饉じゃないや、日照りのためにそうなっている可能性がありますね。覚えてますか、エレミア書のね、14章だったかな、14章ですね。裁きとしてユダのに雨を降らせなかったということが、このありますので、まあ、それによって水がなくなった可能性がありますね。まあ、そこに入ってってしまって、まあ、死にかけてます。で、王宮にいたクシの宦官エベデメレクはエレミアが穴に入れられたこと、また王がベニヤミンの門に座っていることを聞いた。そこでエベデメレクは王宮から出て行き、王に告げていった。王様、あの人たちが預言者エレミアにしたことは皆悪いことばかりです。彼らはあの方を穴に投げ込みました。もう町にパンはありませんので、あの方は下で飢え死にするでしょう。すると王は苦衆人エベデメレクに命じていった。あなたはここから30人を連れて行き、預言者エレミアをまだ死なないうちにその穴から引き上げなさい。エベデメレクは人々を率いて王宮の宝物蔵の下に行き、そこから着古した着物やボロ切れを取り、それらを綱で穴の中のエレミアのところに下ろした。クシュ人エベデメレクはエレミアに、さあ古着やボロ切れをあなたの脇の下に挟んで綱を当てなさいと言ったので、エレミアがその通りにすると、彼らはエレミアを綱で穴から引き上げて、こうしてエレミアは監視の庭に座っていたと。ここで特徴ある人が、このエベデメレクが、こうなんていうか、パッと出てきたんですね。で、彼の名前、このエベデメレクという名前は王のしもべっていう名前で、非常にふさわしい名前を持ってますね。で、クシュ人というのはエチオピア人のことです。だからアフリカから来たんですね。異邦人ですよ。でね、このクシュ人というと、エチオピアの宦官ですね。新約聖書に出てくる、エチオピアの宦官も同じように、この礼拝に来てですね、そしてイザヤ書を読んでたけど分からなくて、そしてピリピによってイエス様だということが分かって、イエス様を信じて、その場でバプテスマを、まあ、受けた。ピリポか、今ピリピって言った、よく間違えますね私ね。ピリピは、あそこのローマの植民土地で、ピリポが伝道者の名前ですね。ということです。ですから、ここで何を言ってるのかなって僕やっぱりこう思うと、やっぱり新約聖書にも、この貫かれていたこと、あるいは旧約にもあることなん、旧約にもあるんだけど新約で明らかにされたことって言った方がいいですね。神様はユダヤ人が頑なであった時に異邦人を用いられたということです。覚えてますか。例えばエレミアがね、飢饉だって言って、雨が降らないって言って、でこのケレテ川の間に逃げてって、そして水もなくなったから今度どこ行ったかって、シドンの方に行ったじゃないですか。そしてエリア、今何て言った、エレミアって言った、エリア、いや私もなんかちょっと疲れてますか、エリアね。そしてそこで誠のイスラエルの神知ったんです、そのヤモメは。だけども現地のイスラエルでは バール信仰やったの、バール。でそのシドンの方から来てるバールですよ。だからこの交換が起こっちゃったのよ、ね。シドンの方にあるバールの神々がイスラエルの方に行っちゃって、それみんながそっち拝んでんだけれども、実際のエレミアはね、異邦人の方に行ったんですよ。そのエレミアじゃなくてエリアは異邦人の方に行ったわけですよ。そして誠の神を知ったわけです。でこのエベデメレクも、このエチオピアでの人であってね、そして良きサマリア人もそうでしょう、ね、半殺しになっているユダヤ人をユダヤ人は助けないんですよ。で誰助けたかって言ったら、混血のサマリア人が助けた。このように憐れみを示すというのは正義の行いです。聖書の中でね、このエレミア書をずっと読んでて、またイザヤ書も読んでて分かってくるのが、正義っていう言葉がついているときに、この憐れみの行いとこのね、この一緒になっていること多いですね。正義と憐れみの行い、こう具体的に何か人を助ける、このもう実際に何か行っているっていうね、これが正義を行う。で彼はそういうことを行いました。ゼデキアは人をやって、14節、預言者エレミアを自分のところ主の宮の第三の入り口に召し寄せた。王がエレミアに、私はあなたに一言尋ねる、私に何事も隠してはならないと言うと、エレミアはゼデキアに言った、もし私があなたに告げれば、あなたは必ず私を殺すではありませんか。私があなたに忠告しても、あなたは私の言うことを聞きません。そこでゼデキア王は密かにエレミアに誓っていった。私のこの命を作られて主は生きておられる。私は決してあなたを殺さない。またあなたの命を狙うあの人の人々の手にあなたを渡すことも絶対にしない。するとエレミアはゼデキアに言った。イスラエルの神、万軍の神、主はこうおせられる。もしあなたがバビロンの王の首長たちに降伏するなら、あなたの命は助かり、この町も火で焼かれず、あなたもあなたの家族も生き延びる。あなたがバビロンの王の首長たちに降伏しないなら、この町はカルデア人の手に渡され、彼らはこれを火で焼き、あなたも彼らの手から逃れることはできないと。かなり躊躇しますけれども、エレミアはもう絶対に渡さないと言ったので、言いました。これが最後です。最後ゼデキアがエレミアから聞いた言葉、少なくとも聖書に記録されているのはこれが最後です。いつか最後の時がありますよね。引き延ばすことはできません。ペリクスという総督がカイザリアのところにいました。パオロが幽閉されていて、そして同じ、やっぱりペリクスも神様の言葉を、イエス様のことについてもっと聞きたいと言って、そして連れてきたら、パオロがですね、節制と審判と、そういうこの裁きについて話したら、折を見てまた話を聞こうとか、その檻はやってこなかったんですよ。彼は追放されました。すごい悪い王様っていうか、その王様じゃないですね、総督ですよね。でこのゼデキアもですね、ここで最後になります。でしかしゼデキアはエレミアに言った、私はカルデア人に投降したユダヤ人たちを恐れる。カルデア人が私を、このカルデアっていうのはね、前も話しましたが、このバビロンの生粋の人たちね、現地人、ヤマト人って言ってるようなもんですよ、日本についてね、うん、でカルデア人が私を彼らの手に渡し、彼らが私をなぶり者にするかもしれない。エレミアは言った、彼らはあなたを渡しません。どうぞ主の声、私があなたに語っていることに聞き従ってください。そうすればあなたは幸せに、あなたの命は助かるのです。なんかエレミアのフラストレーションがなんか伝わってきますよね。せっかく聞いてくれるかなと思ったら恐れると、ね、恐れるっていうから一生懸命説得してるんですよ。大丈夫です、大丈夫ですって、投稿しても救われますからって、神様を信頼してくださいって、でも恐れるっていうふうに言いました。でこれが彼にとっての致命的な問題であります。話しましたよね、これ午前中の礼拝で話しました。恐れるっていうのは結局ね、自分を生かしたいんですよ。自分を自分のままでいたい。で神様に頼るっていうのは自分をリスクを負うわけでしょ。自分がこう自分を守ること、コントロールできないところに置くわけですよ。だから信頼するっていうのはリスクを負います。そのことをイエス様が有名な言葉で話しました。命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音とのために命を失う者はそれを救うのですと。 生存本能に反することを私たちは神様から言われるんですが、しかしそれこそが私たちを救う道なんですね。ではしかしもしあなたが降伏するのを拒むなら、これが主の私に示された御言葉です。見よ、ユダの王の家に残された女たちは皆バビロンの王の首長たちのところに引き出される。聞け、彼女らは言う、あなたの親友たちがあなたをそそのかし、あなたに勝った。彼らはあなたの足を泥の中に沈ませ背を向けてしまった。あなたの妻たちや子供たちは皆カルディア人のところに引き出され、あなたも彼らの手から逃れることができずにバビロンの王の手に捕らえられ、この町も火で焼かれると。王の家に残された女たちが、ゼデキア王のしたことの愚かさを語っている予言ですが、一つがあなたの親友たちがあなたをそそのかす。これがさっきの話ですよ。そそのかしですよ。親友たちが、神はねバビロンを救うとおっしゃってますってずっと言い続けてるんですよ。いないんですよ、途中から。いないですよ。そして今度はもう一つが、彼らはあなたの足を泥の中に沈ませ背を向けてしまった。これエレミアが泥の中に沈んだのが、今度は自分自身がそういうふうな経験をするということですね。そして彼自身とこの家族がバビロンに捕らえ移されます。エレミアの家々も火で焼かれてしまいます。ゼデキアはエレミアに言った。誰にもこれらのことを知らせてはならない。そうすればあなたは殺されることはない。もしあの首長たちが私があなたと話したことを聞いて、あなたのところに行き、あなたにさあ何を王と話したのか教えてくれ。私たちに隠すな。あなたを殺しはしない。王はあなたに何を話したのだと言っても、あなたは彼らに私をヨナタンの家に返して、そこで私が死ぬことがないようにしてくださいと王の前に嘆願していたと言いなさい。首長たちが皆エレミアのところに来て彼に尋ねたとき、彼は王が命じた言葉の通りに彼らに告げたので彼らは黙ってしまった。あのことは誰にも聞かれなかったからである。エレミアはエルサレムが攻め取られる日まで監視の庭に留まっていた。彼はエルサレムが攻め取られた時もそこにいたと。王は王らしい、このエレミアを守る方法を考えた。でヨナタンの家ってさっきの37章に出てきた力に入れられたあの家ですね。で戻りたくないっていうふうに言っときなさいと。で実際にエレミアも戻りたくないでしょうから、嘘つくわけではないです。ね、役人に対して話すときね、全部話さなくていいんですよ。これちょっと脱線っぽくなってちょっと予的になるかもしれないんですけども、このね真面目にね、例えばアメリカでも起こるんですけども、ビザがなくて3ヶ月そこにいてね、でメキシコに行ってまたアメリカに戻ろうとするときにね、何のために入るんですかって言ってね。私は宣教活動をしていますとかね、もっと聖書を勉強したいんですとかって言ってね、じゃあビザを取ってくださいって言ってねいや観光しますとかって言えばいいんですよ。で嘘じゃないんですよ。観光するじゃないですか、3ヶ月ぐらいいたら。嘘じゃないです、ね、余計なこと言うなと。で言わなかったんです。その通りしました。そしたらもうもう王はよく分かってますから、自分の家来のことを。それでもう、何も言えなくなって監視の庭にとどまることができました。でエルサレムが攻め取られた時もそこにいたんですね。ということです。一生懸命エレミアは守りました。神の言葉を語ってくれるエレミアだから絶対守らなきゃいけないっていう、それは彼の良心があったんです。ところが不思議ですね、降伏しなさいという言葉には従いなかった。人を恐れていたということが、いかに神を信じるのに妨げになるかということですね。人を恐れるだけじゃない、いろんなこと、このリスクを負うことについて、それが神様のを信頼する妨げになるということです。そして39章いきます。実際にバビロンが攻めてくる場面です。ユダの王ゼデキアの第9年のその第10の月に、バビロンのネブカデレザルはその全軍勢を率いてエルサレムに攻めてきて、これを包囲した。ゼデキアの第11年の第4の月の9日に町は破られた。非常にこの日付が正確に書かれています。これ 第二列王記にも書かれてますし、またエレミア書の最後にも書かれてます。だからユダヤ人にとっての最も悲劇的な、このトラウマチックな、トラウマ的な、出来事ですね。なので、正確にいつなのかということを記しているんです。第10年の第9に包囲があって、そして、列王記の方には10日とまで日付が書いてあるんですけど、西暦に直すと紀元前の588年の1月15日で、11年の第4の月の9日というのは586年の7月18日ですね。 30ヶ月以上の包囲だったんですが、でユダヤ人はですね、これをねティシュアベアブと、ティシュアベバーブかな、ベアーブか、という神殿破壊の記念日として、最近ですね、だから守ったんじゃないかな、イスラエルの中では、毎年やってます。でなんとですね、ローマによってエルサレムが破壊された時も、このアブっていうのはこの第4の月なんですけどね、このアブという月の9日にローマによってエルサレムが破壊されていて、全く同じ日です。全く同じということで、これ本当不思議ですね。で彼らは今でも毎年この悲しみを覚えながら、守ってるんですけども、いつかね目が開かれてほしいですよね。あのイエス様に目が閉ざされているからこうなってるんだよということをね、知ってほしいなと思いますけれども、悪い意味での記念すべき日ですね。で次に、その時バビロンのすべての首長たちが入ってきて、中央の門に座を占めた、すなわちネルガルエルエツェル、サムガルネブラブサリスのサムセキム、ラブマグのネルガルサルエツェル、およびバビロンの王の首長の残り全員である、あのバベル語って、バベル語じゃないな、バビロン語だからな、多分ね。だからあのヘブル語はなんか結構慣れてるね、ヘブル人の名前って多いから、それでも言いにくいんだけども、これバビロン語は難しいね。でここで中央の門ってあるんですけども、でこれね北の方の壁にある、中央の谷、チロペオンの谷のところにあったのではないかなと思われます。で覚えてますかね、あのエルサレムの広い壁というイスラエル旅行行った方、あの町旧市街通ると、ま、あのその中あのユダヤ人地区のね歩いてるところにドッと出てくるんですね、これでっかい壁の跡が。で8メートルぐらいの高さがあったと、広い壁、ブロードウォールと言いますけど、そのところですね、そのところのところに門があったんですね、中央の門が。要はそこを仕切れば、そこの門をに座を設ければ、ま、町全体のこの支配をできるということで、彼らがそこに実効支配したわけですね。でユダの王ゼデキアとその全ての戦士は彼らを見て逃げ、夜の間に王の園の道伝いに二重の城壁の間の門を通って町を出、アラバへの道に出た。しかしカルデアの軍勢は彼らの後を追い、エリコの草原でゼデキアに追いつき、彼を捕らえてハマテの地のリブラにあるバビロンの王ネブカデレザルのもとに連れ上った。そこで王は彼に宣告を下したと。この中央の門というのはここら辺にあると、この王の園の、というのはですね、道伝いというのは、このダビデの町のこの南のところにシヌアルの、シヌアルか、シヌアルじゃなくて、シロアムの池、シロアムの池の近くにあるんですよ。だからこっちの方でもう牛耳られちゃってるけれども、この南の方からなんかこの二重の壁の間を通ってね、こっそり逃げたと。で逃げたらね、そこ行ったら分かるんです、シロアムの池の方行ったら分かるんですけど、そこケデロの谷なんですよ、そのままね。覚えてますか、このケデロの谷で、そこから今度、ちょうどエリコに行く、ずっと下っていく道があるでしょ、逆の人はこのあの視界からこのエルサレムに登ってきた上り道ですよね。そう、谷があって、ちょうどイエス様の新約時代もね、 良きサマリア人の話、途中でこの死んあのさっきのね、半殺しになったとか、あそこで全部起こったんですけども、こう生き返りのところですよ。でそこをずっと降りてって、アラバって言ってるんだけど、アラバってのはヨルダン渓谷のことです、ね、でずっと降りてって逃げたんです。で逃げて、おそらくはねヨルダン川を渡ってアモン人かどっか、ね、王様に亡命しようとしたんじゃないかと。あとでね、アモン人がね、画策してるのが出てくるんです。次回見ますけれども、逃げようと思って亡命しようと思ったんじゃないか。でもその前にエリコの草原で、だからヨルダン川渡る前に、まあ、捕まえられちゃったんですよね。そしてリブラに連れて行かれました。前にエレミアがゼデキアに言ってました。目と目で見るよと、ネブカデネザルを。裁きは逃れられないよって意味でね、そう言って、で実際そうなりました。でこのリブラというのはシリアの方にありますね。レバノンよりちょっとこの、東側にある調べたんですけれども、ずっと上の方に、でそれはあの補修、バビロンの補修に行く途中ですね、中継地点ですよ。でそこで、連れて行かれて、でバビロンの王はリブラで、ゼデキアの子たちをその目の前で虐殺し、またユダの主だった、人たちも皆虐殺し、ゼデキアの両眼をえぐり出し、彼を聖堂の足かせにつないでバビロンに連れて行った。カルデア人は王宮も民の家も火で焼き、エルサレムの城壁を取り壊した。侍従長ネブザルアダンは町に残されていた残りの民と王に降伏した投降者たちと、その他の残されていた民をバビロンへ捕らえ移した。しかし侍従長ネブザルアダンは何も持たない貧民の一部をユダの地に残し、その日彼らにブドウ畑と畑を与えたということですけれども、悲惨ですね。なんでネブカネザルがこんなことやったかって言ったら、反逆したそのことを怒って罰するんですけど、その罰し方なんですよ。まず家来を殺し、そして息子も全部虐殺して目をえぐり取るっていうの分かりますね。最後に視覚で目で見た記憶が自分の息子を死んだってことですよ。これほどえぐいことないですね。これほど残虐なことはないけれども、それだけ怒ってたんです、ネムカデネザルが。そして聖堂ですね、この裁きを表すこの聖堂の枷にかけられて、そしてバビロンに連れて行かれ、家々は焼かれる。話は出たかな、ここに8節に出てますか。出てますね。これもすごいですね、焼かれた家というのがね、このちょうどね、このダビデの王宮の遺跡見た後にね、この下ねバーッと下がってるとこあってね、そこがダビデの町のミロって言って、この城壁、カナン人の作ったミロが、エブス人か作ったミロがあってね、でその下の方に家があるんですよ。アヒエルの家っていうのと、そしてね焼かれた家っていうのがあるんですよ。つまりその時はそのユダの、ちょうどエレミアの時の家なんですよね。そして焼かれたものが出てきてます、出てきてます。でチャックが言ってたかな、僕はもっと他のでも調べなきゃいけないんですけども、やっぱ偶像とかね、あの時代この、掘り起こすと出てくるんですって、偶像が。わかります？エルサレムの街で、王宮のすぐそばで偶像があるんですよ。 神様が言った通りですよ。彼らが偶像を拝んでたと。でこれも全部出てきてます。そしてわずかな貧民ですね、この残され何も持たない貧民ですねに、ブドウ畑と畑を与えたというのは、おそらくはですね、いわゆるこの、なんだっけ、会社でもさ、倒産した後の事後処理っていうのは、なんだっけ、ね、このいろいろと残務、なんかこの残務処理じゃないけど、なんていうんだ、これ、要はこのエルサレムの町もバビロンになったわけですから、そこをなんとかこう治めなきゃいけないですよね。で、治めるときに、そこでいる人たちが飯食えるように、まあ、畑ね、せっかくある畑を使わなきゃいけないと。だからもともと畑工作、なんだ、工作人かみたいな人をね、この本当にこの貧しい人をだけを残して、そこを耕かしさせたと。で食料が残っているようにさせたということですね。でバビロンのネブカデネザル、レザルはエレミアについて侍従長ネブザルアダンに次のように命じた。彼を連れ出し目をかけてやれ。何も悪いことをするな。ただ彼があなたに語る通りに彼にせよ。こうして侍従長ネブザルアダンとラブサリスのネブシャズバンと ラブマグのネルガルサルエツェルとバビロンのすべての高官たちは人を使わせてエレミアを監視の庭から連れ出し、シャファンの子アヒカムの子ゲダルヤに渡してその家に連れて行かせた。こうして彼は民の間に住んだと。はい、ネブカデレザルがですね、あるいはネザル、どっちもいいんですけども、神の言葉、エレミアの言葉聞いてたんです。聞いたでしょう。自分が神のしもべだってエレミア予言してたんですよ。そして何もするなと。でですね、今ここでエレミアはね、次回見ますけども、じっくり見ますが、エレミアはどこ行ってもよかったんです、ね、日曜学校で子どもたちにノアの箱舟のね、洪水の後にもう何やってもいいって言われたら何するってこうしたら、いろんな声が言葉がかかってくるんですけども、ノアはね、全焼の生贄を捧げたんですよね。神様に感謝を捧げた。でここではエレミアのだから、こういうに何やってもいいよっていう時に人の心が現れるんですよ。あ、ようやく終わった、ざまあ見ろ、俺は楽しむぜ、バビロン行こうか、ではなかったんですよね。民と共に住んだんです。これが彼の心でした。他に行けなかった、愛してる、神に召されていた、そして東方の民を愛していました。そしてここで神がエレミアを召した時に言われた言葉が成就したんです。一章の18節から19節に、見よ、私は今日あなたを全国にユダの王たち、首長たち、祭司たち、この国の人々に対して城壁のある町、鉄の柱、聖堂の城壁とした。だから彼らがあなたと戦ってもあなたには勝てない。私があなたと共に行って主の御告げ、あなたを救い出すからだ。どうですか、救い出されたでしょ。戦われたけどもね、泥の中入ったけども穴の中で。そしてこれが語られたのが紀元前の640年で、今は586年ですから、なんと54年後にこの約束がその通りになっているわけなんです。これを読むときに、主をお許しくださいと私は言います。なんでかって言ったら、忠実になっていることが大事だよって。54年間彼は忠実に神に従い、そして自分がどうなるかについては神様に委ねていったわけです。ですね。エレミアが監視の庭に閉じ込められているとき、これもう一人出てきます。エレミアに次のような主の言葉があった。行ってクシュ人エベデメレクに話して言え。イスラエルの神万軍の主はこうおっしゃられる。見よ、私はこの町に私の言葉を実現する。幸いのためではなく災いのためだ。それらはその日あなたの前で起こる。しかしその日私はあなたを救い出す。主の御告げ、あなたはあなたが恐れている者たちの手に渡されることはない。私は必ずあなたを助け出す。あなたは剣に倒れず、あなたの命はあなたの分取り物としてあなたのものになる。それは私、あなたが私に信頼したからだと。ですね、エレミアを穴の中から救い出したエベデメレグもエレミアと同じように自分の命を分取り、これつまり生き残ることができるよと。当然彼がね、恐れたのは首長たちですよ。そうでしょ、一人だけね、ああやって言って出させたんだから。でも漏れてるはずですよ、そういうことをやったっていうことは。でこのことを多分やった後にね、彼が助け出した後にこれ話が出てきたのかな。怖いよね、でも大丈夫だよって、私はあなたを救い出すよって、命を分取り物にさせるよって。だからここにね、この2つあるんですよ。ゼデキアは恐れて自分の命を救おうとしたけれども滅んだ人です。そしてエレミアもエベデメレクも恐れずに神の言われたことを行って、神に信頼して救われた人です。私たちにはいつも何かこの恐れがあります。その恐れっていうのは、自分がなくなってしまうというか、失われてしまうというか、この今までの自分の在り方とか、このやってる この快適な領域であるとか、そういうものを失わせてしまう神の導きがあります。でもね、前に進んでください。日本人ってね、よくあるじゃないですか、経済でね、一番悪いのは日本人貯金するからだと、お金を使わないからだとよく言われますよね。俺今経済の話だから、別に今経済でね、投資しなさいって話をしてるんじゃなくて、命については、霊的なことについてはですね、信仰を持って神に信頼して、ちょうどペテロが水の上を歩いたようにですね、歩きましょう。そして神が救ってくださいます。で、っていう時が起こります。でもエレミアもっていう状態が54年続いたんです。忠実に仕えていました。同じ話ばっかりなんで、エレミアって。で、ね、これね、前も話したけども、カルバリの牧師でもね、牧師会議でね、このちゃんとあるんですよ、この公開説教の分科会っていうのがあってね、こうワークショップがあってね、エレミアどうやって話せばいいんですかとかってね、なるけど同じ話ばっかりあるから、公開説教するときまとめた方がいいのかなとかってこう悩んじゃうんですよ。同じ話が出てくる。でもこれはね、ずっと言い続けたんですよ。だって同じ話しても、同じずっと言うこと聞いてないから、同じ話するしかないでしょなんですね。でも忠実ってすごい大事です。一番信頼されてる親って、飯ちゃんと与えてる親ですよ。弁当作ってくれる親でしょ。どんなに憎くても、それが一番最後に出てくるよね。信頼できるって言ったら、お父さんお母さん信頼できるって言ったら、ここでしょ。放蕩息子みたいに戻ってくるでしょ、反抗しても。同じように私たちが神様から求められて、また神様がそういう方だし、そして私たちが神に対して忠実に従っていくということです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございます。本当に感謝します。エベデエメレクの最後に神様の励ましと慰めを与えてくださいました。で、エベデメレクもそうですけれども、主よ、あなたがこの一歩踏み出す者には聖霊の力を与えてくださることを感謝いたします。そして、勇気ある行動を自分ではできない、しかし恵みによってすることができる、そのことを教えてくださってありがとうございます。主よ、どうぞ今ここで本当にあなたを待ち望みます。私たちの心の中に、本当に恐れや自分を守っているものや、なんか現状をただ続けているものとか、何かいろいろあったら、神様今示してください。そして主よ、私たちが本当に神様に言われているところに行く勇気をお与えください。今までの古いものを脱ぎ捨てて、イエス様の新しいものを身につけて、そしたらあなたが聖霊で満たしてくださるとおっしゃってますから、感謝いたします。あなたの憐れみが本当にとどまってますように、この教会にとどまり、ここにこの群れにとどまってますように、一人一人にとどまってますようにお願いします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。